理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第102回です。お送り出しますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
プレゼントの応募がですね、
はい、
もうすぐ締め切りです。
いつでしたっけ。
20日
の2月20日、
そうそう、金曜日中に来たものを有効にするんですが、
はい、
今20通ぐらいかな。
お、もうそんなに。お、すごい、ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、傾向からするとですね、
傾向と
双眼鏡ご希望の方が多い
そうですね、双眼鏡が9割ぐらい、
そんな感じかな
ですね
今日ね
はい、
CP プラスっていう、
はい、ま
あ、カメラ系の展示会に行ったんですよ。
ほう。
で、双眼鏡とかのアウトレット、
うん、
いつもよりも安売りしてるっていうのがあって、そこでちょっと覗いてみたりして、
はい、
7000円ぐらいで売ってたりして、
定価いくらぐらいのものがですか？
多分普段だったら倍ぐらいで売ってんじゃないかと思うんですけど、
はい、
ちょっとね、プレゼントの本数増やそうかななんて思ったんですが、いや、ここでアウトレットを1つとか2つ買って、増やすとかっていうのもどうかなと思ったので、
うん、
結局買ってこなかったんですけどね。う
ん、あら、なんだ、双眼鏡があまりにも多いので、私もちょっとその件に関してはどうしようかなって少し今考えてはいるので、またそれはちょっと別に、うん、相談しましょう。
別で相談しましょう。
はい。そうしましょう、そうしましょう。はい。はい、
で、カメラショーとかで、
ちょ
っと宇宙っぽい話もあって。
カメラなのに宇宙なんですか？
ね、天文系、天体望遠鏡とかをやっているメーカーのエリアがあって、うん、5社ぐらい出てるのかな。
それカメラですか？
カメラではなくて天体望遠鏡エリアっていうのがあるんですよ。
別にカメラの展示会ではなくて、イメージとしてはレンズつながりっていう感じなんですか？
昔ね、
光学系？
昔は望遠鏡ショーがあったらしいんですけど、
今
はなくなっちゃって、
うん、
で、その今やってる CP プラスに統合されてしまってるようなんですけど。
ところで CP プラスって何ですか？
う
ん、
CP プラスっていう名前の展示会なんですよ。
なんで C と P なんですか？
カメラ&ピクチャー？
あ、そうなの。
よくわかんない
なんだ
で、なんとなくこうそこでも自分が次に買うんだったらこの双眼鏡かなとか、天体望遠鏡いいけど、うん、でかくて邪魔だなとか見てきました。
うんうん、おー、なるほど、
はい、
じゃあそういう、まあ、双眼鏡であったり望遠鏡であったりっていうブースもあるわけですね。
そう、あとね、ニコン、はい、もう皆さんご存知だと思いますけど、
カメラのニコン、
カメラのニコンが天体写真用一眼レフっていうのを出しまして、
は
い、
それに特化したってことですか？
うん、
へえ。
普段ね、
うん、
デジカメって、
はい、
人の目に見えない光っていうのは、
はい、
撮像素子っていうところには感度があっても人の目に見えないところは光線を切るようなフィルターをかけてるのね。
ああ、別に目に見えないようなものなんだからっていう感じでカットオフしてるってことですね。
うん、それでもちょっと赤外線とかは見えたりするんですけど、
うん、
カメラによってなんですけどね。でカメラで例えば、うん、赤外線リモコンってありますよね。
あ、はいはいはいはい。
あそこをピカピカって光らせてデジカメで覗いたりすると、
うん、
光ってるのが分かったりするのよ。
へえ。あ、普通目に見えないですよね。
うん、見えない見えない。だから赤外線なんだけどね。
うん、それが、まあ、デジカメではそれを感じてるというか。
うん。
へえ。
で、
うん。
じゃあもっともっといろんな光が見えてもいいじゃないかって言って、
うん、
その赤外線側をわざわざ光を通すようにしたカメラがあって、
うん、
そうすると今まで見えなかった目でもうっすらとしか見えないものがはっきりと赤い、うん、なんとかな、天体から出ている光が見えるっていうようなやつで、あとはまあ暗いところで触るときにこんな工夫がありますよとか、長時間露出が得意ですよとかっていうのになっている一眼レフがありました。
目に見えないものがどうやって目に見えるように映るんですか？
赤に、なんていうの、足されて
置き換わる、 置き換わるような
感じ。そうですね、そんな感じです。
ああ、なるほど。そうですね。別に目に見えないものは、どうやってか目に見えるようにしなきゃ目に見えないですもんね。ああ、なるほど。
そう。
はいはい。
赤っぽい光してると言います。
じゃあそういう、まあ、一応普通の一眼レフでできなくもないんだけど、うん、より、そういうのが撮りやすく工夫されてる専用のカメラが出たってことなんですね。
確かに5月ぐらいに発売なんですけど。
あ、まだ発売前でデモンストレーションみたいな感じですか、
うん、そうなんですよ。
か
おりさん最近流行ってることないんですか？
そうですね。なんか、つい昨日の話なんですけど、うん、ツイッターか何かで、なんか、図形問題がなんか流れてきたんですよ。
なんか、桃太郎みたいですね。
え？
なんか、川上からどんぶらこどんぶらこって図形問題が流れてき
た。そう。なんかね、ちょっと美味しそうだったからパッカリ割ってみたんですけど、なんか、小学校の頃やったような、中学受験で、なんかすごくやったような三角形を、三角形の一辺を求めるっていうような図形問題だったんですけど。
あるある。面積とか長さとか求めるんだよね。そう。
なんか、どちらかというとパズルっぽいイメージがあるんですよね。私、図形問題。特にその、小学生が解くような問題って。
うん。
なので、ちょっと、久しぶりにやってみようかなと思って、ちょっと紙を出して、図を写して、やり始めたんですよ。
で、成果
は？一応正解は、二つ解を求める、答えを求めるうちの、一つは少なくとも正解したんですけど、
うん、
その正解を出すにあたって、まあ、当時は知っていたであろう、いろいろなその三角形の定理っていうのかな、法則みたいなものをもう、覚えてるというか、うろ覚えなんですよ。やったような気がするって言って。
あ
ー。こんなのがあったような気がするけど、でも確かうーんと言いながら、まあ、結局はあまりそれをうまく有効活用できなくって、
うん、
無理やり解いてっちゃったっていうのかな。すごい難しく数字を使って、ルートいくつがルートいくつになって、ルートいくつの事情がなんとかって言って最終的な答えが整数になったんですよ。きれいに割り切れちゃって。
うん、
と思って、回答、模範回答を見てみたら、掃除を使うって書いてあったんですよ。なんていうかな。比が同じで大きさだけ違うっていうのかな？
そうです。形が同じで大きさが違うやつね。
そう。っていうやつを使えば簡単だよっていうのが書いてあって、今まで私がやったこの苦労はとりあえずは間違ってなかったけど、なんていうの、このすっきりしなささ具合は何だろうと思ってちょっとモヤモヤしたんですけど。
そうですよ。だって平行線があったら同位角、対頂角には同じっていう指標を書くで、あっちこっちに違う場所に、同じ角度があったら相似を考える。
ね、そう、うん、そう。ちょっと私部屋汚いんでちょっと掃除苦手なんですよ。
いやいや、そういう人こそ掃除が大事なんですよ。
うん、まあ大事だから、ちょっとちょっとそういうね、パズルをやって、掃除力を上げようかなと思ってるんで、なんかいい問題集があったら教えてください。
わかりました。で、今日はですね、
はい、
オープニングはそろそろ終わりにして本編なんですけど、
はい。はい、
ちょ、太陽の重さの話をしますっていう話を以前したんじゃないかと思うんですけど。
あ、そうですね。どなたかのお便りで、うん、そういう、リクエストみたいのありましたね。
ありました。で、
はい、
太陽の中身ってどうなってんのって話と、重さってどうやってっていうのの両方あったんですけど、とりあえず重さの方だけ。
そうすると、重さでも結構大変そうって感じ？中身まで話せないってことは。
と思っております。
お、なるほど。じゃあちょっとじっくり腰を据えて、
はい。
教えていただこうかな。
本編で。
はい、よろしくお願いします。
今日は、
はい、
太陽の重さの話をするんですけど、
うん、
まずですね、
うん、
重さってなんだっていうところから始めないといけなくて。
え、体重計使って測る、にっくき数字じゃないですか。
でね、よく質量っていうのと、
はい、
重さっていうのが出てくるんですよ。
え、同じじゃないんですか？
なんとなくね、同じっぽいんですけど、重さは、
うん、
持ち上げるときに必要な力を重さって言います。
質量を？
動かしにくさ、 ある力をかけた時に動きにくいと質量が大きい。例えば、自転車に、子供が乗った自転車があります。
はい。
後ろから押すと、
はい。
ちょっとの力を出せばピュッと加速しますよね。
うんうんうん。
それを、大人が乗った自転車は、
うん。
グググって押さないと加速しない。
うん。
加速しにくい方が質量が大きい。
うん。それって重さが大きいからじゃないんですか？
ね。
うん。
月に行くと、
うん。
軽くなるって話するじゃないですか。
ああ、重力が、6分の1になるってやつですね。
はい。
うんうんうん。
あれは何が変わるかっていうと、重さが変わるんだ。持ち上げるときに必要な力が6分の1になるわけだ。
軽くなります。
でも、
うん、
月の上に行っても、
うん、
同じように自転車があるとしよう。
はい。
その時に軽い子供が乗ってるやつと、大人が乗ってるやつの、うん、ギュッと押したときに、地球と同じように、たくさん押さないと加速しなくなる。加速しなくなるというか、加速しないんです。
つまり、なんだろう。重さっていうのは、極端なこと言っちゃえば、うん、その環境によって変わるものであって、
うん、
質量っていうのは、それ、そのものが持ってる一つの性質って言い方は変だけど、
うん、
まあ、目に見た目的には、重さという数字では表せるけど、持ってる一つの性質、例えば自転車が一自転車の重さっていうのは変わらないんだけど、
重さは変わるけど、
あ、違う、
質量は変わらない、
質量は変わらないんだけど、それが地球上で表される重さと月で表される重さが違うっていうこと。
そう
あ、
で今言った通り、
うん、
質量があるものは、
うん、
引っ張り合うんですよ。地球っていうすごく質量の大きいものと、
うん、
私人間がいると質量があるもの同士は引っ張り合います。これ万有引力の法則っていうやつなんですけど、
はい、
これニュートンさんがこう提唱したと言われている、
はい、あのリンゴが落ちるやつですね。
そう、
はい、
リンゴがこう地球に引っ張られているように、
うん、
月も引っ張られているんじゃないかっていうことで、万有引力っていうのは発見したというかですね、思いついたんですね、
うん
う
ん、
ということで質量があるっていうのは動かしにくいのがまあ質量だと。
はい。
もう一個が、質量のあるもの同士を引っ張り合います、
はい、
っていうのがまあ質量があるものの特徴。
はい。
なので整理すると、
はい、
私吉谷さんの体重は、
はい、
80キロだいたいね、
時々切りますよね。
まあまあ毎日の細かい話は。
はい、
で、地球の上で、うん、まあ、地上では、
うん、
質量って言われているものと体重は、うん、まあ、ほぼ同じなわけ。
うん、
で月に行くと、
うん、
私の体重が少なくなるように見えるのは、うん、月と私の体が引き合う力が地球に比べて弱いから。
うん、重さが変わってる
けど、
質量も変わってる。
質量は変わらない。
でも、
体重は重さだから。
引っ張り合う力は変わってる？
そう。それは、月が引っ張る力が地球に比べて小さいからね。
うん。
それは、月の質量が小さいからですよ。
うん。自分の質量は変わらないですよね。
変わらない
です。吉谷さんはどこにいても吉谷さんですよね。
はい。
だけど、引っ張り合う相手が、相手の、何？これ
は質量が違えば、
質量が違えば、
力が変わる。
力が変わり、その力のことを重さっていう？
まあ、引力というか、万有引力ですね。
うん。
はい。
うん、
で、一般的には大きい、地球とか月の上だと重さっていう言い方をするんだけど、
うん。
それは、星と星の間だったら重さって言わないでしょ？引っ張り合う力でね。
ああ、そうですね。
そう、う
ん。さ、なんていうかな。基準という、なるところがないから。
そう。
うん。
なので、
うん、
さっきまで言っていた、太陽の重さをどうやって調べるかは、太陽の質量をどうやって調べるかに、まずは変えましょう。いいですか？
はい。
はい。言い換えただけっていう意味もあるんだけど、
うん。まあ、
重さと
太陽が、太陽そのものが持ってる、まあ、一つの性質。
そう、質量を求めましょうと。
はい。
ということで、 太陽の質量をどうすればわかるのかっていうことになりました。
天秤にかける。
そうなんですよね。でも天秤にかけるには、地球の上では天秤がうまく動くけど、やっぱり宇宙ステーションの中では動かないわけですよ。
無重力ですもんね。
で、太陽も地球も、まあ、宇宙の中で、まあ、好きなように動いているので、天秤にはかけられないんだな。もし、かけられるとしても、なかなか大変ですよね、作るのがね。
まあそうですね。でも、太陽の質量って言い方しますよね。質量が地球の何倍でとか。
します。じゃあ、どうやって求めましょう？
どうやって求めましょう？大きさが大きいからっていう話じゃないですもんね。何でできてるかによって変わりますもんね。
変わる。
組成によって。どうやって測るんですか？
じゃあ、地球は太陽の周りを回っています。
はい、公転しています。
なんでだ？
そこに太陽があるから。
そうそう。さっきも言った通り、月の上に行くと、私が月に引っ張られる力は、地球の上で地球に引っ張られる力と違うって話したじゃないですか。
はい。重力ことは引力が違う。
太陽が、地球を引っ張る力が分かれば、太陽の質量が分かるんじゃない？
あー、なるほど。
そこはいい？
はい。
で、どのくらいの力で引っ張ってるかを求めるには、地球が太陽の周りを回ってるってことはどういうことかっていうと、太陽がなくなると地球ってこう真っすぐピューって進んじゃうんだけど、太陽が地球を引っ張るから、真っすぐ進まない太陽に引っ張られるわけ。
だからぐるぐるぐるぐる太陽中心に回るわけですね。
そう。で、いつでも同じ距離を回っているってことはどういうことかっていうと、今の太陽と地球の間で、ある引っ張り力と、地球が太陽の引っ張り力から抜け出そうと思う、ぐるぐる回ってる時に外に向かおうとする力が釣り合ってるから、同じとこ回ってるわけだな。
遠心力と、まあ、求心力みたいなのかな。
そうそう、太陽が地球を引っ張る
力。それが、まあ、釣り合ってるから、だいたいほぼ同じ一定の間隔のところをぐるぐる回ってますね。
ということで、
ということで
逆に考えると、太陽が地球をどのくらいの力で引っ張ってるかが分かれば、太陽の質量が分かったりするわけだ。
しかも、太陽と地球の距離も一応別の回でお話しした通り分かってる。
そう。
しかも、引っ張り合ってる力も分かった。
そう。なので、まず引っ張り合う力をどうやって求めるかっていうと、ある質量がある距離離れた時にどのくらいの力が働きますっていう、重力の定数、これ決まってる数があって、1kg と 1kg のものが 1m のところにあった時にどのくらいの力で引っ張り合うかっていうのが、自然の法則で決まってるので、それが分かればいい。
それがいわゆる基準になる数字ってことですね。
それと、太陽の質量と、地球の質量と、お互いの距離っていうので決まります。てか、それが、ある関係になってるのね。太陽の質量と地球の質量と、距離と重力の定数が分かればどのくらいの力かが分かります。で、今度離れようとする力、地球が太陽の周りを回って、ある速さで回っているから、その回っている速さと地球の重さと、太陽と地球との距離というか半径ね、ぐるぐるって回る、それが分かれば離れようとする力が分かります。なので離れようとする力が分かれば、太陽の質量が求められるはずなんだが、まずですね、数学的にこれを計算で書くと、なんとかイコールなんとかとかなるわけですよ。引っ張る力と、離れようとする力が釣り合ってる、
イコールで結ばれるわけですね。
そうそう、
はい。
で、引っ張る力も、飛び出そうとする力も、地球の質量が、関わっているんですけど、地球の質量が2倍になっても 引っ張る力と、離れ落とす力が同じなのね。何が言いたいかというと、今地球のすぐ横に、違うすごくちっちゃい天体を持ってきても、同じようにぐるぐる回るんですよ。
太陽月があってもってこと？
例えば、つまり、太陽の質量を求めるときに地球の質量は実はいらないのね。地球が、1キログラムだろうと、100トンだろうと、何千トンだろうと、今の場所でぐるぐる回ってるっていうことさえ分かれば、いいっていう風にこう式を直していくとなるんですよ。
へ
ー。ということで必要なのは、地球が回っている速さと、地球と太陽の距離、要は半径と、重力の定数さえ分かれば、太陽の重さじゃなくて質量っていうのが計算できることになりました。
ほう、なんか数字のマジックでなんかですけど、
で、地球が回ってる速さはどのくらいかっていうと、1年で1周、
はい、
いいよね、
はい、
で地球と太陽の平均距離も、去年の年末ぐらいにやった回でなんとなく測れた、
はい、測れました。
あとは重力の定数、どのくらいの重さのものがどのくらいの距離にあるときに、働く力はどれくらいっていうのの数が分かればいいんだ、なんだけど、これどうやって測るかなかなか大変でですね。
それは例えば地球上で実験結果から求められるもの数字では当てはまらないんですか？
つまり地球の重さとかが分かっていれば求められるんだけど、地球の重さは測れないでしょ、簡単に。
まあ同じようなことですよね、太陽の重さを測
る。そうそう、同じようなこと。なので、すごく重いものを準備して、すごく、力が働いたらすぐに分かるようなものの近くにそれ持ってくると、引っ張られるっていう力を測定すればいいわけだ、っていうのをやった人が実はいまして、
実験で。
そう、
これ
ね、キャベンディッシュさんっていう人が。
キャベンディッシュさん、
はい、
キャベツがお皿の上に乗っかってる感じですかね。
ね、キャベンディッシュのベは V だからちょっと違うかもしれないんですけど、覚え方はそれでいいです。
はいはい。
1798年かな、に、実験をしました。
はい。
すごく重い、鉛の玉を準備します。ですね、すごく重い鉛の玉を準備して、
はい、
で、それを、少し小さめな鉛の玉の近くに近づけたり、遠ざけたりして、どのくらいの力が働いたかっていうのを求めて、それを使って重力定数っていうのを求めました。そうなんですよ。っていう感じでですね、キャベンディッシュの、重力定数を求める実験っていうのがありまして、それでこうある重さとある重さのものがどのくらいの距離にあったときに、どれだけの力が働くかっていうのがその時にやっと分かった。ということは、やっとこれでね、頭に戻れるんですね。
これで太陽と地球の距離も分かったし、重力の定数っていうのも分かった。で、公転、まあ、地球が太陽の周りを回る、まあ、速さも分かった。さて、求められるものは？
これでやっと太陽の質量が求められるっていうことになるんですよ。
計算で。
計算で。
はい。
で、太陽の質量は、4×π の2乗×軌道の半径の3乗割る、重力の定数×地球の公転周期の2乗みたいなのがね、あるんですけど、っていうので求めると、だいたい2の後に、0を30個ぐらいくっつけた、要は2キログラムの10倍が20キログラムでしょ、それの10倍10倍10倍って30回10倍にするんですけど、だから20000が20個並ぶのね、ぐらいの質量、キログラムあるっていうのが、 求められている、まあ、太陽の質量です。
なんかよくわかんないけど、むちゃくちゃ重たいんですね。
むちゃくちゃ、まあ、むちゃくちゃ重たいです。
はい。うん。
そうなんですよ。うん、
想像を絶する。
という感じで、
うん、
ポイントの一つは、
うん、
自分の、こう、体重計とかね、
はい、
そういうのに乗らないものでも、
うん、
いくつかの情報を元にすれば、
うん、
重さとかね、
うん、
そういうのが分かるっていうのが一つ。で、もう一個、地球の質量も同じように、
はい、うん、
地球の質量は、6に0が24個ついてる。さっき太陽は、0が30個ついてるって話をしたんだけど、なので、6個分0が違うから、10、100、1000、万、10万、100万倍ぐらいじゃないな。半分ぐらいか。みたいな感じの、地球と太陽の質量の比はそのくらいあるんですね。
そうすると、例えば太陽の大きさっていうのもなんとなくわかるじゃないですか。
うん。
で、質量がこのくらいっていうのも今計算で求められました。
うん。
そうすると、太陽の組成、まあ、どういったものでできてるっていうのも、
うん、
まあ、太陽って別に中身まで全くと、均一な物質じゃないとは思うので、
うん、
まあ、すべてがわかるわけじゃないけど、
うん、
なんとなくわかってくるんですか？
とりあえず、
うん、
大きさと重さが分かれば、
うん、
その比重っていう、まあ、単位体積あたりの重さね、
うん、
っていうのは、求まりますよね。で、太陽はですね、確か 1. いくつなんだよな。
うん、
1. いくつ。だから、水が比重1。
はい。
なので、太陽は、水に入れると、入れないけどね。
10
みたいなのなんですけど、うん、水を太陽の大きさに持ってきたのの質量に比べて、太陽の比重は 1.4 なので、1.4 倍ぐらいの質量があります。
重いんですね。
重いです。で、一般的にというか、太陽って、
はいはい、
水素とヘリウムからできてるみたいな話をするんですけど、
ね、なんとなく燃えてるけど大地がないっていうイメージがあって、
なんかねガスっぽい感じするんだよね、
しますね。だからちょっと意外、水よりも重いっていうのは。
水よりも重いです
ね。そうするとそのガス、
まあ、重いから、またあれ
想像はできないけど、うん、ガスなんだけどすごく密度が濃いっていうのかな、
うん、
っていう感じなんですかね。
ぎゅうぎゅうに詰まってるんです。
ねえ、だけど、気体というかガス、気体っていうのもちょっと違うのかな。ね
え。ね、太陽は、こう、真ん中の方はぎゅうぎゅうに詰まってるんだけど、
うん、
こう、地球みたいに表面っていうのがあんまなくて、
うん、
地球もね、こう地面はあるけど、
うん、
空気の層までを地球だとすると、どこまで地球かって難しいじゃないですか。だんだん空気って薄くなるから。
そうですね、はい。
そうそう。うん、で、うん、太陽は地面がなくて、
うん、
光っていて、
うん、
ある程度ホワホワしたものがまとわりついている層が結構大きいので、
うんうん、
目に見える大きさはあるんだけど、
うん、
どこまでが太陽かっていう話をした時には、
うん、
やっぱり香織さんの思ってる通り、
うん、
硬いものがコツコツってあるんじゃなくて、最初は結構柔らかめなものなんだと思うのね。
うんうん、なんだけど一番芯は
だんだん芯に行くに従って、
うん、
ぎゅうぎゅうになったものが入っていて、
うんうんうん、
どんどん硬いものがあるし、あとは実際にね、
うん、
エネルギーが中からどんどんどんどん出てきているので、
うん、
実際の硬さっていうものも、何をもって硬さっていうか、さっき言った質量と重さにもあるんだけど、
うんうん、
押した時に押し返してくるのが硬さだとすると、
うん、
地球の上のこうコツコツっていう硬さじゃない硬さもあるはず。要はギュッと押した時に、 押し返してくるとか縮まないっていうところで考えると、
なんか磁石みたいなイメージ、
磁石みたいなイメージっていうよりは、例えばボールの硬さって、
うん、
中の空気が押し返してくる力じゃないですか、
うん、
それに近いような硬さ、
なんとなく、
う
ん、
じゃないかと思います。
という
感じで太陽の質量を求めるのにも、
うん、
いろんなことをこう積み重ねてやっと止まってる、
うん、
地球の上でね、
うん、
こっちに10円玉があってこっちに1円玉があって、
うん、
天秤ばかり乗せると1円玉何個分で10円と釣り合うみたいな感じじゃなくて、
うんうん、
宇宙の中でそれぞれ動いているものがこういう運動の関係性だから、
うん、
あいつはこのくらい重いらしいというのが分かるっていう感じが伝わればいいかななんて思ってます。
なんかね、じゃあ重さって何っていうところもちょっとなんかなんとなく普通の実生活で重さと質量ってそんなに特に地球上にいる限りは区別をしないので、それをまず分けて、でそこからじゃあ質量を求めるにはそのなんだ 太陽と地球の距離とか速さとかから計算してそういうことが分かるんですね。
そんな感じのことが
なんか
と分かれば、
そう、うんうんうんとは分かるんだけど、またちょっと離れてみるとふえーって感じですね。
そんなふえーな
話でした。ふえーって感じ。まあ体重が増えなければいいな。
ということで、
はい、
今日はこの辺にしたいと思います。
はい、
では告知の方お願いします。
はい、そんな理科の時間 B では質問やご感想など皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは lika@0438.jp、 公式ウェブサイトそんない .com からでもメッセージを送りいただけます。またウェブサイトからはそんないプロジェクトの他の番組もお聞きいただけますので、ぜひ聞いてみてください。ツイッターアカウントそんない P では理科の時間 B を含めそんないプロジェクトの各番組の配信情報をつぶやいていますので、フォローよろしくお願いします。YouTube を使った番組の配信も行っています。YouTube でそんな IP またはそんなプロジェクトで検索してみてください。
はい、ということで、
はい、
公開日というか配信当日にダウンロードして聞いていただいた方は、
うん、はい、
あと1日、プレゼントの締め切りがあります。
あります。
はい、ということで応募したいなと思っていて躊躇されている方はぜひ、
ぜひ
応募してみてください。
2月20日金曜日中にメールが届けば有効ですので、メール待ってます。
はい。ということで、そんな理科の時間 B、お届けしましたのは、ヨシアスと、
かおりでした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。